77.1 Rainbow FM。 さあ、時刻は夜9時になりました。金曜日の夜、皆さんいかがお過ごしでしょうか。長崎市梶屋町農家バーなやからお送りしますなやラジオ、皆さんどうぞ30分間最後までお付き合いください。それではなやラジオスタートです。はい、改めましてこんばんは、農家バーなやの淵上慶樹と
メンタルコーチの海野奈美です。
はい、というわけでやってまいりました。
はい、
今日はですね11月18日ですね。はい、なやラジオ今日もね、始まったんですけど、
はい、奈
美さんとね、こうやってスタジオ収録、久しぶりですね。
本当ですね、お久しぶりでございます。
ですよね。
はい、
なんか最近ね、お休みなこととか、あとは大体いつもオンラインでしたもんね。
そうです ね、なかなかちょっとね、お互いの予定が合わなかったり、
そうですね、
見たりとかいろいろですね、
まあ、でも、はい、オンラインもねだいぶ慣れましたけど、まあ、実際会って話すと ね、話しやすいですよね。
そうですね、はい、
スタジオといってもね、ここ農家バーなやからね、やってるんで、まあ、ね、ね、バーがスタジオになってるわけですけどね。
そうですね、はい、
まあ、そんな感じでねやってるんですけど、はい、奈美さん最近どうしてました、どう過ごしました。
私ですか、やっぱりこうちょくちょくちょっとお仕事に勤しんでおりましたけれども、はい、なかなか行ったり来たりとかしてまして、
はい、
そうですね、なんか
移動が多かった、
移動が多いっていう感じですね。結構
移動は疲れますもんね。
そうですね、はい、それでちょっと車検に出してたわけですよ、
はい、
でなんか台車、
はい、
台車の車がクッションが硬くって、はい、なんかこう慣れないんですよね、体が、はい、カンカンカンカンカンっていう感じで、
ああ普段と違う感じだと。
そうですね、うん、でちょっとこうよく走るんですけど、はい、台車の方がちょっと、それがちょっと、
なるほど
ちょっと
移動がね多いとね、
そうですね、
そういうところでね、こう結構疲れてきますよね。
そうですね、
なるほどね。私の方はね、いろいろです、はい、いろいろ新作メニューを、はい、作ってたんですよ。
あ、そうなんですね、
はい、まあ、それが前々回のテーマで取り上げました、うん、ごぼうとかですね、
あ、はいはい、
ごぼう酒はあるんですけど、うん、ごぼうを使ったねおつまみでしたりとかね、うん、
はい、
そういうのを作ったりとか、はい、あとはね、果実酒のね新作、
うん、
はい、新作がね作ったというかね、もう完成したのが最近いろいろ多くて、
うん、
はい、金木犀のお酒、
お、はい、金木犀酒、なんかもうやっぱ秋っていう感じですよね。
そうですね、はい、でもこれ去年から作ってたんで、
うん、
はい、もう1年越しぐらいな感じでね、
お
う
ほ
う
ほ
うできたんですけど、はい、それとかね、あとは謎の柑橘でね、
謎の柑橘
で果実酒作ったんですよ。
何ですか、は
い、でまあ、それがね どんなふうに謎かっていうと、私農場開拓してるじゃないですか、
うん、
はい、で農場開拓して、はい、谷をねこう切り開いてるんですけど、
うん、
草や木をねこうなぎ払いながら、
はい、
自分が通る道をねこう一生懸命作っていって、そして何百メートルって進んで、まあ、その開拓地の一番奥まで行ったら、なんか柑橘の木がですね一本生えてて、たくさんね実ってるんですよ。
謎の木、
謎の、はい、謎の柑橘、はいはい、黄色いね、はい、綺麗なね柑橘がたくさん実ってるんですよ、
うん、
何だろうと思って、
うん、
まあ、多分誰かが植えたやつじゃないですね、なんか斜面みたいなところから1本だけ生えてたんで、
うん、
はい、でそれをね切って食べてみたら、香りがねすごく良かったんですけど、はい、あんまり甘くなくて、
うん、は
い、で結構酸っぱい感じだったんですよ、
うん、
これ果実酒にいいんじゃないかなと思ってつけてみたんですよ、
はい、
はい、でも、美味しかった、もうそれがね完成してね、それが美味しいんですよ。
でも なんていう野菜じゃないや、果実かわからない場合、はい、謎のお酒っていうんですか。
まあそうですね、野生の柑橘ってね、メニューには書いてるんですけど、じゃあこれはね、じゃあ 何なのかっていうと、
うん、
専門家に見てもらったんです、
はい
はい、果樹専門のね、
はいはい、
振興局、長崎県振興局っているんですけど、そこの柑橘が詳しい人に見てもらったら、はい、これは多分甘夏、
あ、
はい、甘夏のちょっと先祖に近いっていうか、
先祖、
はいはい、ちょっとまあ、原種に少し近いものか、はい、もしくはちょっと先祖返りしたものではないかと言ってました。
うーん、
はい、なので食べちゃいけないものじゃないんですよね、
うんうんうんうん、
はい、でも甘さはそれほどないってい
う。
その木には長い棘がびっしり入ってるんですよ、
はい、
ものすごい長いです。10センチくらいある棘なんですよ。
すご
っ、はい、それがねもう無数に生えてて、まあ柑橘類っていうのトゲが生えてるのが結構多いんですよね。
あ、そうですね、はい、レモンとかも
そうですよね、カラタチとかなんかその辺もね、なんで、はい、もう先祖返りのねトゲトゲしい感じに、ね、なったっていうね、まあ、それの新作ができたっていう、
はい、
味はとても美味しい。
なるほどね、
はい、果実酒にしたらですね、
謎の甘夏であろう、はい、お酒ですね。
そうです、
はい、わかりました。
そういうのがねできたっていうね、まあ最近はねそんな風に過ごしてました、はい、非常に充実して、なんか次はこれ作ろうこれ作ろうみたいな感じで、
はい、そうなんだ、
はい、こういうのってね私作るのすごい好きなんで、
うん、
はい、面白がってやってました。
なんかそういえば私もそういうほら、まあ言えばカウンセリングとか相談業務なんですけど、はい、対人支援なんですけれども、はい、以前はなんかこういうのが辛いとかしんどいだから嫌だとか、極端に言えばこういうご相談が多かったんですけども、
多そうですよね、
うん、いやもちろんそれもあるんですけども、うん、最近はどういうわけか、うん、なんかこうなんていうのかな、これからの人生をもっと自分のやりたいことをやって過ごしたいとか、なんていうのかな、ちょっとこの違い分かります、
はい、より充実させたいみたいな、
そうそうそうそうそう、そういうふうなご相談がちょっと増えてきてるっていうか、
なんかそれだけ聞くととても前向きな感じがして、
うん、そうですね、
いいなって思うんですけど、
ね、そうですね、うん、なんかだからこう何々が嫌だからこうだっていうところじゃなしに、うん、なんかこうなんて言うんですかね、もうなんか、まあ、長い間夫婦生活、うん、夫婦関係ありますけど、うん、終わりにしたいとかそういうんじゃなくて、うんうん、はい、新しい夫婦関係でこれから望んでみたいとかね、なんか結構なんかちょっと、うん、いわゆる高度なご相談といいますか、はい、そういうのもちらほらと増えてきて、
そっちの方が奈美さん的には難しかったりするんですか。
いやいやいや、そんなことはないんですけど、そうい
う
わけでは全然ない。なんだろうこの流れと思った次第ですかね。
なんかでもいいことですよね。
そうですね、うん、
うん、嫌なことがあってとかじゃなくて、
うん、もちろんあるんですけど、
まあ、そう当然ねあるんでしょうけど、
はい、あるんですけどね、なんかこう、うん、結構前を見て、うん、はい、っていうか、うん、なんか未来を見てこうなりたいっていうことを言われる方がちらほらと増えてきたというか、うん、
いいですね、
うんうん、そうなんですよ、
うんうん、じゃ まあそういう相談でも奈美さんにもう相談したらいいっていうことなんですね。
あ、もうそれは、うん、具体的にするだけですから、私の仕事は。
なるほど、
はい、
そうなんですね、
はい、そうなんです。
そしたらねこう相談できることすごいいっぱいありますね。
そうですね、うん、皆さんなんか知られるのが嫌だとかっておっしゃるんですけどあの皆さんが思ってるほど、はいはい、その話に私はその反応しませんので、
まあそうですよね、
はい、
うん、ね、こう自分の中にあるものをこう一個一個こう具体的にこう聞いていくわけじゃないですもんね。
そうですね、
うん、もうね気軽にね、相談してもらったらって。
そうですね、はい、
って思うんですけど、はい、奈美さん今日のテーマですよ、うん、
はい、
はい、今日はですね、昨日が、はい、11月17日がですね、
あ、はいはいはいはい、はい、分かった、
あれなんですよ、
うん、
あ、もう分かりましたか。
分かりました、
はい、ボージョレーヌーボー解禁なんですよ、うん、
はい、
はい、収録してる今はまだ解禁されてないですけど、
はい、
はい、昨日がね解禁だったということで、
はい
はい、なので今日のテーマはワインです。
ワイン、
農家バーナヤのナヤラジオ。
はい、ということでね、はい、ワインどうですか。奈美さんワイン好きですか
ワイン、
はい、
嫌いじゃないですね。
ああ、はい、いいですね。じゃあ、結構じゃあワインは頻繁に飲む。
いや、頻繁ではないんですけど、この間ちょっと泊まりの仕事があって、
はい、
ちょっと調子に乗って、
はい、
暑かったんで、
はい、
暑かったっていうかたまたま動き回って暑かったんで、
はい、喉が渇いてい
て、喉が渇いていて、はい、 で
もうワインをごくごく
ワインをごくごくでしかもボトルでやっちまって、はい、そして気づいたらもうほぼ空いてまして、
もうなんかいいですね。
久しぶりにちょっとぐるっときました。
ああいいですね。じゃあ、まあ、結構いけるんですね。
わかんないですね、その日の体調にもよりますし あれなんですけど、うん、その日はいけたかな。次の日仕事だったんですよ。
あでもね、当然お仕事はもう普通に全然問題なくできた。
あ、まあそういうことですね。
そうですよね、はい、ああよかったですね、はい、でもね、喉が渇いててワイングビグビってなかなかねビールとかハイボールとかね聞きますけどね、ワイングビグビってねあんまり聞かないですよね。
なんなんでしょうね、うん、しかもあの飲み屋さんのカウンターっていうか、うん、テーブルでちょっと半分仕事しながら飲んでたから、はい、余計あれだったんじゃないですか。
あの
ちょっと不気味ですよね、飲み屋さんで仕事しながらワインを飲む人って。
いや いますよ
いらっしゃいます。
います、います、はい、
うん、よかった、
はい、なんかなんかの資料をこうパラパラ見てる人とか、うん、はい、あとは、まあ、先週末もなんかパソコン開いてから、ね、うん、あのカウンターの端っこでなんか作ってるんだろうなみたいな人いましたし、はい、なんでまあそういう人ばっかりじゃないですけど、そういう人ばっかりだったらなんかワーキングバーみたいになっちゃうんで
ワーキングバーいいですね、新しくて、ね、いいかも。
でもね、そういうふうにバーを利用してもらうっていうのも、まあ、まあ別になんかまあ、割とあるし、なんか、まあ、お店の人もいいって思うんじゃないですかね。
ああ、うん、そうなんですね、うん、
リラックスしてくれてるんだと思って。
そうですね、なんかね意外とね、うん、ああいう雑踏の中で仕事するって意外とはかどったなと思って私。あ
でもちょっと分かります、うん、なんか話し声とかもいっぱい聞こえてくるじゃないですか、
はいはい、
うん、でなんか集中するのにね適してなさそうじゃないですか、お酒もあるし。
そうなんですよ、飲んでるんですよ私。
でも飲みながらの方がなんかこう文章がこうすごいいい感じになんかこう勢いある文章が書けちゃったりとか飲めば飲むほどこう
分からない、
なんかこう勢いある文章が書けるってなんか推薦みたいなね人もいるかもしれませんし。
なるほどね、うん、そうかもしれない、う
ん、ね、いけるかもしれませんしね、なんか商談メールとかもね、飲みながらだとすごい気前よくね、こうあいいでしょ弊社それやりますよ、ね、
やばいやばいやばいかなりやばい、
何も言ってくださいよって言ってねってなってなんかこう顧客満足度も上がるかもしれないんで。
あそうか、
はい、ね、うん、そう運転以外の仕事だったらね、もしかしたらいい感じになるかもしれないですよ。
なるほどね、
はい、うん、ね、バーでやってる番組だからってこんなこと進めていいのかとか分かるんですけど、お酒を飲みながら仕事をしようみたいな感じで相当やばい番組になってますよね、
うん、確かに、う
ん、あでも ね、バーカウンターでも自由に使ってもらっていいんで、ね、うんうん、そうやってねこうみんな思い思いに過ごしてね、うん、いいと思いますよ、うん、そう、うん、
なるほどね。
そうなんか 本読んでる人とかもいますしね。
あ、なんか本当になんかこう気軽にカフェに行くような感じでお酒が飲めたら、はい、やっぱり女性は入りやすいですよね、その方が。
そうですね、女性多いんでうち、
うんうん、
なんでまあね、はい、まあ、男性女性あんま関係ないんですけど、まあ、やっぱりねこうリラックスしてもらうっていうね、
うんうんうんうん、
そんな風に思ってやってるんで、奈美さんのねもうそのねバーで仕事ってねありだと思います。
あ、はい、なるほどね、
はい、
ああもう自分で笑っちゃいましたけどなんでこんなに集中してんのか飲みながらと思って、
はい、きっとはかどったことでしょう。
あそうなんです、家でできなかったことを飲みながらやったっていうなんか達成感、妙な達成感があります。
いいですね、
はい、
でねこう翌日酔いが覚めて夕べ作った資料を見返したらびっくりするとかね、そういうパターンもあるかもしれない。
若干ありました若干ありました。直接その時はね使わなかったんですけども、うん、ちょっと家に帰って確認したら、うん、うわちょっと勢いありすぎみたいな。
なるほど、
はい、
まあ、ほどほどで作るのがね一番いいんでしょうね、
はい
はい、まあ、ということでね、はい、今日のテーマはワインということなんですけど、奈美さんも大好きなワインということで、ね、
はい、
まあ日本であんまりねもともとそんなこうワインってあんまり作ってなかったじゃないですか、
うんうんうん、
はい、で、まあ、そうなんですけどもう日本でね、まあ、いろんなとこでねワイナリーってねこう今どんどん増えてますし、うん、長崎県でもワイナリーがねこう新しくね最近できたんですよ。
どこ？
はい、それがですね長崎県の島原半島、
え、
はい、雲仙市、
え、
はい、小浜町っていうところがあるんですよ。温泉街です。温泉で結構観光客の方とかねたくさんお見えになるところなんですけど、
どこ、はい、
そこにね、はい、まあ、小浜町のね、まあまあ、観光客の人がたくさん集まるところの、まあ、ちょっと外れみたいなところにね、
うん、
外れたところにあるんですけど、うん、そこにねワイナリーが、ね、できて、 はい、で少し前からね、何年か前から準備してたんですけど、うん、なんかやっとね、あの自分でブドウ作ってるんですよ、そこの人が。
あ、そうでしょうね、
はい、そうです、はい、うん、オバマ温泉ワイナリーっていう名前で、
はい、ありますね、
そうなんです、うん、で検索したら出てくるんですけど、これ私のね、はい、まあ、あの友達というかね、あの知ってる人が作ってるところなんですよ。
へー、はい、ワイナリーだけじゃないみたいですね。
あ、そうなんです、この人、はい、元々ソムリエの人なんで。
あ、
はい、なんで、まあ、飲食店とかもやってて、これからはね、もしかしたらオバマワインがね、うん、オバマワインっていう名前で多分行くと思うんですけど、が、はい、もうどんどんね全国で人気になったら面白いななんてね。
ソムリエの方なんですね。
そうなんですよ。
ソムリエの試験大変だよ。あ、
でしょうね。
勉強したことあるけど。
あ、そうなんですか。
受けなかったんです、あまりにも恐ろしすぎて。
へー、
はい、
でもう私もね、もうこれすごい応援したいということでね、あの、うん、苗木のオーナーになってるんですよ私。
へー、
はい、苗木のオーナー。
どんないいことがあるんですか。
試作のワインが送られてきましたね。
いや、ちょっと呼んでください、そういう時。
あ、はい
はい、
まだ飲んでないんで。
あ、あるの、もうそれ、
はい、まだ、もう、はい、もうありますよ。
あ、今日飲めない、今日飲めない。
せっかくねスタジオまで来たのに。
聞いたのに飲めない。
まあ何かの時に飲みましょう。何
置いといてくださいね。はい、
で何かまあ飲食店もそのオーナーだったら何かあのちょっと特典がありますよみたいな感じだったと思います。
なるほど、なるほどね。
はい、まあ、私職業柄何か夜どっかに食べに行くってことがちょっとできないので、
はい、
なんであんまりね、まだ行けてないんですけどね。
はい、
まあ、でもあの応援したいなっていう気持ちでそのオーナーさん、
はい、
オーナーになった
ら、
はい、はい、まあ、そんな感じでね、こう日本でもねこうワインがどんどんねこうあの広がってきて、あの作るところが増えてきてるのかなっていうところなんですけど、もともとはワインってね日本にあったものじゃないじゃないですか。
ですね、ブドウだから。
はい、はい、そうなんです。で、まあ、今日はねあのテーマワインっていうことなんで、
はい、
あの原産地ってね毎週恒例やってるあれなんですけど、
うん、
じゃあワインってじゃあもともとどこなのって、どこだと思いますか。
イタリアとかの辺じゃないですか。
イタリアとか
スペインとか、
はい、フランスとかスペインとか、今ワイン美味しいですもんね。
え、意外と、
はい、
意外と中東とか、
あ、ちょっと近くなりましたね。
近くなった、
はい、
え、どこだ、
はい、でこれがね、あのどこっていうのがこう今言われてるのがあのジョージアだろうって言われてるんです。
ジョージアってでも最近できた国じゃなかったっけ。
あの一応前からあったんですよ。
あったの、
はい、前からあのずっと古くからある国でグルジアって呼ばれてたんです。
あ、グルジアか、
はい、
いやいやいや、
そうです。でグルジアが、まあ、ワインの発祥の地なんじゃないかって言われてて、で、まあ、中東じゃないですけど、まあ、中東のちょっとあの、ね、北の方にあるところですよね。はい、ね、あのロシアと隣接してるっていうところ
で、あの辺結構なんかあの独立した国が多くて何が何だかよく分かんないというか、
すごくあの歴史とか見ると複雑なんで、
そうですよね、
はい、もう本当もう難しいところなんですけど、
また変わるんじゃないですか。
そうですね、もうこの辺もう結構いろいろなねこう動きがね、うん、あるので、
うん、
なちょっとねあの、ま、目も離せないっていうようなところなんですけど、
そう
ですよね、はい、うん、まあ、もともとねそこのグルジアって呼んでたのが、そのじゃあなんでジョージアって呼ぶようになったかっていうと、まあ、そのジョージアはですね国の呼び方があの国 の, あの名前がですねこうグルジアってこうロシア語読みなわけなんですよね。
あ、グルジアグルグルジョージアになった、は
い、そうです。でジョージアが英語読みなんですよ。
あ、そういうことなんですね。
であのロシア語読みじゃない方がいいよってことというこになったんですね。
誰から言われたんだろう。
あ、そのグルジア の, あの今のジョージアの人たちが、
はい、
まあロシアと仲が非常に良くないんですよ。
あ、なるほどね、
はい、で、うん、あの戦争したりもねしてるんで、
うん、
はい、なのでロシア語読みじゃなくて英語読みの方がいいってことで、
うん、
ジョージアになったって、
うん、なるほど、
はい、
うん、
はい、でまあそこがね、まあ、最古のワインがあったんじゃないかって言われています。飲んでみたいですね。
そうですね、飲んでみたいですね。
まあ、日本でもなんか輸入ワインのお店とかに行くと、
うん、
あのジョージアワイン置いてありますよ。
へー、
はあ、そんな多くはないかもしれないですけど、
うん、
ね、あのね、チェックしてみてね見つけたら、あ、これが最古のワインの味に近いかなとか、
うん、
思って飲んでもね、
うん、
ね、面白いかもしれませんね、
うん、
ジョージアワイン、
うん、
はい、
うん、
はあ、まあ、私も、ね、このジョージア読みになってからがねまだあの ちょっとまだ日が浅いんで、ね、うん、こうどうしてもこう頭の中でこう想像するときグルジアってねこう思ってしまうんですけどね、慣れるのにまだちょっと時間かかりますね。
マスターはあのどの地方のワインが好きですか？
私はねもう結構どこでも好きなんですけど、個人的にね、あ、ノーマークだったけど美味しかったなと思ったのがトルコなんですよ。
ノーマークですね確かに、
はい、そうなんです、はい、でね、日本国内で、まあ、トルコのワインはね、まあ、あるんでしょうけど、あんまり飲んだことがなかったんで、トルコにね旅行に行って、で、カッパドキアっていうところに行ったんですね。
世界遺産ですね。
そうなんですよ、はい、でそこでねワイン飲んだらすごく美味しくて、
あんなとこブドウを作ってるイメージがありません
すごい作ってるんですよ、
あんな岩岩のところ、
はい、そうなんです、はい、
は
い、で、あ、思えばあの、はい、トルコもジョージアにちょっと近いんで、
そうなんですか、は
い、なのでもしかしたらね発祥のすぐ、ね、発祥じゃないけど、結構ねあの古いうちから作ってたと思います。はい、で、あの、まあ、あ、どもうカッパドキア あの荒涼とした、ね、はい、大地、あん、はい、そこでね、じゃ あのなんでワインが作れるのって言うんですけど、私ね結構見ました、あのバスとかあの車から、あのワインのブドウ畑をね結構見て、
でも土地はもしかしたら適してるかもしれないですね、あの石灰岩じゃないけど、
なんかそんな感じです、ね、はい、うん、まさに石灰岩で、うん、で多分ねあの水はけがいい方がいいんでしょうね、
うんうん、はい、確かそうです、乾燥地帯の、
ね、はい、
うん、
で水はけがねあの絶対こう水はけいいでしょうっていうようなね、ところで、でよく育ってなってヒョロヒョロヒョロって育ってるんですよ、はい、でそういうところでね、まあ、ブドウをね作ってるんですけども、周り砂漠みたいな感じですよ、でどんな風に作業してるのかなって言ってね、農作業してる人とかもいないんで、どうしてるんだろうみたいな感じでね思ったんですけど、まあ、たまたま見かけたのはですね、まあ、なんかあのおばあさんみたいな人がまあちょっと農作業みたいなのして、そして、まあ、帰ろうかなってして、あのヒッチハイクで帰ろうとしてましたね。
へ、おばあさん、
はい、おばあさんがですね、
なかなか勇気のあるおばあさんですね。
あ、そうですよ、っていうかあの農作業の帰りがヒッチハイクってね、そんなの日本で見ないですもんね。
そう、
普通だって軽トラで帰りますよ。
それおばあさんの畑だったのかな。
そうだと思いますよ。
あのソムリエのテストってね、はい、畑、あの国の名前と畑と畑の持ち主まで
出るんですよ、はい、あ、なるほど、あ、言いますよね、そう、それでだいぶ違うってね、
あのそれもテストに出るんですよ、
はい、あ、
そんなね、各国のね、はい、ワインが何種類あって、はい、畑の人の持ち主まで覚えられます、
はい、覚えるの大変ですねこれ。いや、そうなんですか、
某メーカーに覚えるだけですから簡単ですよ、はい、メーカーさんって言われたんですけど、はい、いやこの本見てみたいな感じでしたよ。おばあさんの畑もそうだったのかなと思って、
うん、そうでしょうね、あのだってね、そのおばあさんの名前を日本のソムリエが覚えてるかどうかわからないですけど、でももしかしたらそのおばあさんの、ね、こうあのファミリーネームがもしかしたら、
そうですよ、
ね、日本で知られていたかもしれない、
飲んでみたいね。
そうですね、美味しかったです、トルコのワイン。
そっか、
はい、でね、このカッパドキアっていうところがですね、なんでしょう、もう人がねどんな風に住んでるかというと、あの地面を掘ってからね、地面を掘ったり山をくり抜いて、
で、
はい、あの住んでるわけなんですよ、はい、でね、まあ、私が行ったのがですね、あの地下修道院みたいなのがあったんですよ、はい、で地下修道院、もう地上の入り口はねもう全然わからないんですよ、ただの穴みたいな感じで、で地下にねもうアリの巣みたいにものすごい広大な、あの広大でもう何層にも分かれたあの巨大施設があるわけですよ。
ポーランドみたいな感じ？
あ、ポーランドの、あの塩を掘る、はい、あの番組でも紹介したんですけど、あれに結構似てます。
うーん、はい、
でもうちょっと違うところはポーランドのそれは塩を採掘するところなんで、あの仕事で入っていくところですね。
いや、なんか地下に教会があったでしょ、なんか
教会も多分、はい、あると思いますし、で、はい、そこの部分はちょっと似てます、というのはですね、カッパドキアのその、巨大地下聖堂は、あ、それはですね、あの迫害から逃れてるなんですよ。
はい、何の迫害？
あ、あれですね、あのキリスト教ができたばっかりの頃はキリスト教が認められなかったんですね。はい、で、はい、 なかなか認められなくて、そして自分たちのこう信仰を守るために、もうそうやって地下にね潜伏してたんですよ。
なんか長崎の地みたいですね、
う
ん、潜伏キリシタン。
そうですよね、うんうん、確かにね。で長崎の場合は潜伏キリシタンってね、あの、うん、実際に、ね、地下に潜ってるわけじゃなくて、私キリシタンじゃないですよっていうね、そういう潜伏ですけど
そういうせいですよね、
はい、
う
ん、でもこのねカッパドキアは本当に地下に潜って、うん、あのバレないように生活してたんですね。なんでその地下 の、うん、あのその巨大な空間は都市だったんですよ。
すごい、
はい、生活してたんですね。
なるほど、
よく生活できてたなと思いますよ。
うん、見てみたいそれ。
はい、
ね、
はもうね私も
見ました。
あ、はい、中に入りました。
うん、
はい、でそこでねワインを作ってたらしいんです。
あ、でもよく修道院とかワイン作りますからね。
そうなんですよ、
うんうん、
はい、なんかあのキリスト教にとってはですね、そうワインって特別じゃないですか、
聖体配慮、
はい、そうなんですよ、はい、なんかキリストの地ってね、あの、あ、うん、イエスの地ってね、うん、言われたりしてるような、なんかまあ特別なね、うん、ものなん で、うん、でね、それをねあの信仰を守りながらワインを作ってってやってたのが、まあ、そのカッパドキアの地下にあったんですね。すごいところですね。
すごい、
ね、美味しかったのかなとかね、いろいろ思いますけどね。
なんか全然その嫌な話ですけど、足腰が元気なうちに行っときたい。違うって、
カッパドキアは元気なうちに行った方がいいと思いますよ。
いや、なんか面白そうじゃないですか。
もうだってね、探検みたいでしたもん、こう地下を探検するみたいな。
登山靴の方がいいかな。
まあ、あのそんなに分厚くない方がいいかもしれません。スニーカーとかね、
あ、スニーカーでいいんだ、
の方が、はい、の方がいいかもしれないですね。
うん、
もうね本当ね、そういう意味ではねトルコ本当にねおすすめでした。ワイン好きにもおすすめです。
なるほどね、はい、いいな、
うんうん、ね、うん、まあ、ただそのね、その当時のワインがどんな感じだったのかってね、やっぱりね気になりますよね。
うん、ね、まあ、当時のワインじゃなくてももういい。
美味しければいい、
うん、いいんです。はい、はい、
まあ、そうですね、もう現在のワインがあのトルコのワインとても美味しいんで。
そうですね、
はい、でね、うん、ワインに合うおつまみもトルコはすごくいいんですよ。
何ですか？
オリーブ。
ああ、オリーブのオイル漬けとか美味しいもんね。
オリーブはですね、そう、うん、ね、もうトルコすごい美味しいオリーブがいっぱいあって、うん、肉厚なんですよね。
ああ、いい、いい、
はい、食べ応えあるんですよ。
うん、
はい、でね、ホテルの朝食とかに行ったらね、朝食ビュッフェみたいなのね、うん、あるんですけど、オリーブもね何種類かあって、それが取り放題なんですよ。
なるほど、はい、まさかオリーブだけじゃないですよね。
ああ、もちろんパンとかもありますし、うん、でチーズも美味しいんですよ。
ああ、いいな、
はい、でお肉も美味しいんですよ。
いいな、
は
い、
そしたらもうこれワイン飲まなきゃいけない感じじゃないですか。
もう行くしかない。
そうなんです、
行くしかない。
もうそういうところなんですよ。もうね、そういう意味でね、もうワイン好きにはねトルコはすごくおすすめです、はい、ということでね、
はい、
はい、今日のナヤラジオはね、
うん、
昨日がボージョレーヌーボーの解禁ということで、
はいはい、皆さん飲みましょう、
はい、飲みましょう、うん、ね、いうことだったんですけど、
はい、
今日もお別れの時間になってきました。
はい、
はい、ということでね、今日も最後までお付き合いいただきありがとうございました。
ありがとうございました。
ご案内はノンカバー内の淵上啓樹と
メンタルコーチの梅野奈美でした。
この後は人気アイドルグループミルクセーキによりますミルクセーキ大作戦でお楽しみください。それではまた来週この時間にお耳にかかりましょう。バイバイ。
バイバ Let's go.